はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月13日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春奈です。
はい、私の横には
大竹大明です。
よろしくお願いします。
はい、もう暑くてね、
はい、
大変だよね。
本当に溶けそう。
溶けそうになるぐらい、
ね、
もうダメだな。
ダメだな。
本当。
お休みやったんですよね、大竹さんね、うん、今日はお休み明けで、
う
ん、
もうあれ、もう日向に出たらもう、うん、ほとんど熱中症ギリギリぐらいな感じ。ぼーっとするんだね、あれね。なんかこう自分で気がつかないうちに、それでもう室内に入ればもう思いっきり冷房効いてるじゃん。
そうなんですよ。
これがまた効くんだ体に。
本当そうです。
気温差がね、温度差が体に伝えますよね。
なんか冷えてるところからパッと育てたら、本当お風呂入ってるみたいな、お風呂にパッと入ったようなあったかさというかね。
暑さですよね。本当もう体から汗が出ていかない感じ。なんかこう
汗がかかないような。うん、
まだ息してるよね、僕みたいなね。
いや喋ってますよ。
それ分かってますよ、ね、
喋ってます、
はいはい、放送に載ってますよ、声が
載ってます。
そうです。
今日ちょっとゆっくりじゃない、喋り。なんかもうさ、嫌になっちゃって。で、今日あんまり、で、今日はね、言いたい放題にゲストが来るから、
そうです、ね、
オープニングの時間が短いんだよね、
はい、
で、秋川雅史さんがゲストに、
ね、
あのね、
千の風に乗っての大ヒット
の、ね、大ヒットの方がいらっしゃる、う
ん、はい、
で、その前に、はい、千の風に乗ってを、うん、タブレット順に歌ってもらおうかなと。
挑戦状叩きつけるんですか、本家に。
何それは聞いてないんですけど。
え、そういう予定で来たんじゃないの。
いや、びっくりしました。そんなことは、
ね、私に任せてくださいみたいなこと言ってなかった。
言ってないですよ。とんでもないです。それだけは。
違うの。
でもちょっとギター持ってるからね。
いやー、それじゃ
びっくりした。
違うの。
違う
の。
それはちょっと、
ね、とてもそういうんじゃないですか、一番。
俺は別に 歌えないから、ね、まあでもね、ちょっとね、皆さんも冒頭ね、してると思うんで、この番組ね、本当に歌が少ないんで、
はい、
ね、で、今日はタブレット順に、なんか何歌ってくれるの。
そうですね、うん、少年時代、
少年、あ、いいね、
井上陽水さんの、
井上陽水さんのね、
はい、
少年時代を、じゃあ、もうちょっと風鈴代わりに、
あ、うん、本当にいいんですか、やっちゃ、うん、歌って、
う
ん、
風鈴代わりにね、はい、なんか、うん、こう気持ちをこういい、ね、どんな、なんかいい歌だよね、あれ。
いい歌ですね、すごく、
は
い、夏の終わりのね、
夏の終わりのね、
情緒のある
子供の時代の、はい、
それじゃあなんていうタイトル、なんな、
少年
時代、少年時代、
ぼーっとしちゃってるから、
ね、大竹の清涼剤としてね、
大竹さんが、ね、これと言ったような気がしたんですけども、
俺が言ったような気がした
んだ、はい、大竹さんがお好きなのかなと思って、
そういうこと言ったのは吉田照美さんじゃないですか。
いや、なんていうの、俺は何も言ってないですけどね。
あ、ちょっと声の練習になりました。
発声だった。
発声になりました。
伊藤代さんも何も言ってませんでした。
何ですか、私はなんだか夏バテで、
ちょっとセリフが思い浮かばないんです
。全部すぐやってくれるんだけど、内容がないからね。すぐ途中でやめちゃうのね。はい、それじゃあ、はい、井上陽水さんの少年時代を、
僕一人で、
はい、もちろんです、まあ、静かに歌ってくれればそれでいいですね。
静かに、その尺を取っちゃってよろしいでしょうか。
タブレット純さんです、どうぞ。素晴らしい、
いい曲、
ね、
素敵、
うん、
緊張した、
あちこちガサツだったけどね。そういう部分は、
最後のうーんっていうところ、うん、行動を取り忘れちゃって、うん、最後ここやりたかったんですけど、
う
ん、
でも小言岩次郎さんという方、46歳の男性の方、はい、静岡県熱海市にお住まいですが、
うん、
純ちゃんの歌声は若い頃の井上陽水の歌声に似ているんだな、
あらあらあら、
あ、すごい嬉しいです。
いやーでもなんか本当にちょっとなんか言ったら涼しくなったよ。
そうですよね、
うん、
気持ちがこう
やっぱし、
ね、リラックスするというかね。
大竹さん、結構僕の歌は結構お好きなんだなと、
うん、
飲み屋でも歌ってよって言って、
そうそうそうそう、
はい、
ね、
だから、
うん、ね、うん、 歌ってないとね、なんかずっと飲んでるからね、この人ね。
そういうこと。
歌わせないとね。ううと
ね たまに。たまにもう。ずっと立たして。
そう思う。
マイクに変えないと。
止めどもなく飲むからね。はい。さあ、それじゃあ2曲目、千の風。
本題ですか、いよいよ。いや、
あとで下で歌っちゃおうかなと実は思ってた。ここではちょっとできないですね。
下で歌っちゃうのね。
やる、来られる前にはちょっととても
じゃない。帰った後に、帰った後にってこと。
やり逃げの。
宣戦布告みたいなもんだもんね。それはダメだよね。
いらっしゃるんですね。
失礼だよね。ゲストの人にね。
歌わせようとしてたじゃないですか。
そんな失礼なこと僕は絶対ね。ちょっとだけや
るじゃん。いやいやいや、もういらっしゃってると
思う。そうですよね。
もう出づらいじゃ
ん。
も
しかしなんだなんてな。
な
んだなんて入ってきちゃうかもしれないよね。はいはい、ありがとうございました。はい、行ってください。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、太田さん。
はい、今日はですね、まあ、暑い日が続いて、はい、まあ、1年後の今頃は東京オリンピックということなんですけれども、あの日刊現代デジタルの記事を今日ご紹介したいと思うんですが、9月の世界陸上に出場する競歩の日本代表で20キロの世界記録保持者の鈴木雄介さんという方が8月8日北海道千歳市の合宿で、東京オリンピックのコースの変更を求めたという記事なんですね。はい、実際に出場する可能性の高い方が変えてくれと言っていると、で理由は7月31日の早朝に東京オリンピックのコースを歩いてみたそうなんですが、はい、全く日陰がないと、脱水になってもおかしくないという厳しい環境を改めて実感したということなんですね。で陸連の強化委員長とか専務理事などを歴任した沢木圭介さんという方、この方によると、鈴木はよく声を上げた、湿度が高い日本のこの時期28度以上での屋外競技は死に至る環境と言われている、東京オリンピックの競歩やマラソンで死人が出るというのは決して大げさな話ではないとおっしゃってます。で今東京の朝6時の気温は30度を超える日が結構多いんですけれども、はい、7月29日から8月4日の1週間に熱中症で救急搬送された方、全国で18,347人、亡くなった方が57人、東京はダントツの1,857人です。8月1日から6日までに東京23区では39人が熱中症で亡くなったという報道もあります。そんな中、日陰のない、湿度が高い、そして日差しの強い、気温が高い、このオリンピックの20キロの競歩のコース、実際に、走ろうかという選手がちょっとこれ無理だから変えてということを言っているということですね。
この暑さの中で選手が、
はい、
これ東京オリンピックをこう、なんていう、招致するにあたって、はいはい、東京は、この時期ね、運動しやすい、
そうですね、温暖な気候でアスリートも最高のパフォーマンスができますよっていう呼び水で招致したっていう、
でそういうこと言ってるわけだ実際に、でも東京も昔とは気温が違って、
はい、
まあね、まあそれは俺たちの仲間、うちのね、まあ、よしこも朝子も、
ね、今度走りますけどね、8月の末に
8月走るけど、でも春内は走ったん、
走りましたね、2010年に85キロ、
85キロ、
はい、走らせてもらいましたね。
よく走ったね。
私の時もすごい暑かったんで、もうメイク全部落ちちゃってましたけど、でもすごいその間にすごい熱中症にならないようなケアをしてくれるので、その辺はすごいサポートがっつりやっていただけるのであれですけど、こういう競技の人たちはそのね、たびたびっていうわけにはいかないですもんね。
日陰が全くなかったって、
そうですね、鈴木選手はおっしゃってますね。
これってあれなんですか、こう選手の方も一緒にコースって決めないんですかね、走るのはね。
そういう、そういうふうに思うよ ね、
やっぱりその人たちが、
まあでもそれをだから日本選手とやっちゃったりすると、ね、まあだから ちょっと日本選手に有利になっちゃうんじゃないかなみたいな
懸念もあるのかもしれませんけどね。あるの
かもしれない。外国の選手全部集まってね、
うん、そうですよね、
で公式面ならいいけどね、うん、これはこれで大変なんですけど、はい、
あともう一個、
う
ん、
もう一つ
朝日新聞デジタルの記事なんですけど、うん、2020年のその東京オリンピックパラリンピックに向けたオープンウォータースイミング、こういう、はい、競技があるんですけど、うん、このテスト大会が8月の11日、うん、東京お台場でありました、
はい、
で国内外の選手たちからは暑さはもちろんなんですけれども、うん、水質への懸念の声が相次いだということなんですね、うんうん、で選手の証言によると正直臭いですと、
はい、
トイレのような臭さがあるというふうに言っている選手もいると、でコースは東京湾の入り江にあって、組織委員会は今回のテスト大会で入り江の口を塞ぐようにおよそ400メートルにわたってポリエステル製の膜を張りました、
はい、
大腸菌などの侵入を防ぐためでオリンピックではそれを30に膜を張る予定だということなんですけれども、はいはい、組織委員会の担当者は水質の安全は担保できる、あとは大腸菌が流れ込む原因となる大雨や台風が本番で来ないことを祈るのみと話しているということなんですが、まあ、逆に言うと、うん、大雨や台風が来ちゃうと水質の安全もちょっと危ないかもっていうことに取られかねない発言ではありますよね。
そうですね、
はい、
しかも今ね、今台風日本にね
15が今ね15が接近してますよね、
接近してますよね。でこの時期って台風の時期でも
そうですね、ありますよね、
あるわけだよね、うん、ああ臭いけど
大腸菌が臭いけど水質は大丈夫と言っているんですね。
でもトイレのような臭さなんですね、
はい、
大丈夫ですか、
ね、ちょっと心配な、
ねえ、これもなんか気になるよな、だって
現実に台風来てますからね、
アスリートも大変なんですけど、観客も大変ですが、ボランティアの方も相当大変なようで、時事通信のそのサイトの記事なんですが、2020年の東京オリンピックパラリンピックの組織委員会、マラソンや競歩など早朝開始の競技で鉄道の始発では間に合わない場合のボランティアの方は前の日の終電で移動してもらって休憩場所を用意するのでそこで待機してほしいということを決めたと。
はい、はい、前の日ですか、
前の日の終電で移動してもらって休憩場所を用意するので、はい、そこでスタンバイしてくださいと。
休憩場所っていうのはどんな風なことが、うん、それ以上の情報はないんですか。
今のところは、はい、そうですね、うん、水分補給と適切な休憩時間の確保を促すというふうに言ってますけど、はい、休憩場所がどんなところでどんな環境を整えるかというところまではこの記事には載ってないと。まあね、7月の頭の時点なんでだいぶ詳細は決まりつつあるのかもしれませんけど、いやい
やこの暑さでそんなね睡眠も取れないようなところだったら大変ですよね、ボランティアの方、うん、
開催時間を早くするから、はい、その日一旦じゃ間に合わない、はいはい、前日に、はい、まあ、俺たちのところの前乗りだよな、前乗りをしなくちゃいけないんだけど、はい、これでちゃんとそのボランティアの仕事を、
そうですね、
暑い中で
やってほしいということのようですね。
ベッドとかあるのかな、そういうことはないですかね。
ベッドはあるだろう、
ベッドはないと休めないですよね、前の日に行ってね。
いやいや部屋はちゃんとある、
いや分かんないですね、泊まるところはもうほとんど今抑えられている状況ですからね、オリンピック委員会とかに
前乗りはベッドありますよね。前乗り、私たちの前乗りはちゃんとね、
僕たちでやもちゃんと、
そうです、休まないと次の日朝早くからでも、はい、なかなか大変ですよねこの時期もね。
そうですよね、しかもね春の愛なんかね、は
い、仕込みが長い、
仕込みが長いし
いいよね本当に、ね、はい、
現場のね、
現場の
行くにこの高速道路の混雑で
そうなんですよ、
イベントギリギリだった
んだ、本当に自己渋滞で、このお盆の時期は大変でしたけどね、暑くてもう皆さんもうコンビニもお手洗い混んでたんで、
車の中で裸になって着替えたんだろ。
私はもう全部メイクさんがもう渋滞で私の車よりも後ろだったんですよ、ほんでもう時間が私が開演する講演会始まるもう過ぎてるんですけども、もうその中でメイクして自分 分でポニーテールしてリボンつけて、うん、パンストギューってこう狭い車内でやって、
狭い車内でね、ズボン履きやる大変だもんね。
車の中でつけまつげどんな難しいか、
うん、あ、ごめんなさい、
揺れますもんね、
揺れてね、
うん、いや、ほんでもその降りてすぐに舞台行きましたけどね、もうすいませんでしたって言って
事故、ほんのちょっと遅刻して
そうだから本当前乗りはしっかりと体休ましてしたいですよね、うんうん、できればもう早めに行ってっていうことも大切やし、
もう嫌でもこの事故渋滞で、うん、お盆のはね帰るんでものすごいことになってるからね。
今そうですね、本当にもうトイレが間に合わないでしょうね、うん、もう皆さん止めて、うん、トイレをあの植え込みにされてる方が何人かいた、もう渋滞すぎて、
あ、コンビニに入ろうとしても、はいね、それからなんか、
はい、サービスエリアもすっごい大渋滞ですから、トイレがもう間に合わないんですよね多分。
考えてみればこういうお盆の時期も普通に混むのに、うん、さらにオリンピックがあるってなると、うん、大変ですよ ね、 ううすよね、渋滞とかどんなに対策練っても
どうするんだろう、
この時期と重なるの、
重なりますもんね、
そういうことですね、
はあ、うわ
本当どうするんだろうって感じですね、大丈夫
かよ本当にね、うん、もう引き受けちゃったんだからあれだけど、
ボランティアの方も毎日ボランティアするとか、うんうん、まあ、日にちは決まってるんですかね、うん、1日休んだりとかあるんですか ね、
そう
だ
よね、ちゃんとね、それはだ、うん、もう一緒だって見る観客の人がもう心配なんだもんね、だってね、
そうですね、
うん、大丈夫かと、うん、ボランティアの人はなお心配、その上に選手の方、はい、ね、もう全部中継の人大丈夫かなとみんな思っちゃうよね、うん、はいはい、気になるところです。皆さんこの暑さ対策はどうしてますか。さあ今日も始めましょう。